もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は6月定例会のお知らせ、後半は市議会のハテナ、請願陳情とはをお届けします。早速前半です。6月定例会についてお話を伺うのは議会運営委員会の塩田勉議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ塩田議員、いよいよ6月定例会が始まりますが、まずは会期や日程がどうなっているのか教えてください。
6月定例会は5月30日から6月15日までの週7日間の開催を予定しています。初日は市長の所信説明のほか、条例案や補正予算案といった議案が提案され、議案に対しての質疑が行われます。
議員の方が市民の皆さんの生活に関わる行政全般について質問する一般質問の日程はどのようになってますか？
はい、一般質問は6月6日、7日、8日の3日間を予定しています。今回は何名の議員が一般質問するのか、幅広い分野での質問があると思いますので、市民の皆さんにも注目をしていただきたいです。
そうですね。では一般質問の後の日程も教えてください。
はい、6月9日と10日は常任委員会と予算決算委員会の分科会が開催され、上程された議案や補正予算案について審査します。最終日の6月15日には各委員長がそれぞれの委員会分科会で審査した結果を報告し、その後議案や請願陳情の採決が行われます。
今回はどんな案件の審議が行われるんでしょうか？
はい、今議会には報告案件が11件、条例改正案や補正予算案などの議案が17件上程される予定となっています。条例案では各種感染症の防疫作業等に対応した職員に対し、所要の手当を速やかに処置するための条例改正案、横手市都市計画事業壱岐西地区都市区画整理事業終了に伴う事業実施条例廃止案、その他国の法令改正に伴い生じた条例の改正案等です。また横手イースト駐車場に立体駐車場を建設するための契約に関わる案件や、除雪機械消防車両等の購入に関わる案件、旧三内中学校跡地を民間企業に貸し付けをする案件などがあります。
今回もさまざまな案件がありますね。補正予算案についても詳しくお願いします。
はい、一般会計の補正予算は新たに地域おこし協力隊を受け入れるための募集経費や活動経費、一般財団法人時事総合センターのコミュニティ助成事業補助金を活用して集落会館の拡充を図る経費、県産米の品質向上、流通体制強化に必要な機械などの導入経費を支援するための経費、漬本製造施設の改修等に対し補充するための経費、自主防災組織が実施する防災資機材の整備に対し補充するための経費などが計上されています。また令和2年度豪雪により被害を受けた果樹農家への支援が当初の見込みを上回る申請となったことから増額する補正予算もあります。 この他の補正予算案は国民健康保険や市営温泉施設、水道事業に関する特別会計の補正となっております。
昨今の社会情勢の影響を踏まえた対策は行われる予定ですか？
はい、60歳以上の方や基礎疾患のある方を対象に新型コロナウイルスワクチンの4回目の追加接種が予定されておりますが、その体制確保費用として2億4000万余りの増額計上されております。また原材料費高騰の影響により公共施設の整備改修工事等で予算不足が見込まれるものや、ゴミ袋の製造単価上昇により年間数量が不足することに対応するための増額補正などもあります。市が実施するさまざまな事業において原材料費の上昇の影響が少なからず出ていると言えます。
では最後に塩田議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、市民の皆さんが安心して生活できるように慎重に審査を重ねていますので、定例会中の動きにもぜひ注目していただきたいと思います。議場での本会議はどなたでも傍聴することができます。傍聴席は本庁舎7階にありますので、ぜひ傍聴にお越しください。なお、新型コロナ感染拡大防止のためマスクの着用及び備え付けの消毒液の利用にご協力ください。咳、発熱などで体調の優れ方におかれましては傍聴をご遠慮いただきますようお願いいたします。また本会議での模様はインターネットを通じて生中継しますので、パソコンやスマートフォンでもご覧になることができます。こちらもぜひご覧ください。
はい、そうですね、6月6日7日8日の午後1時からは横手鎌倉 FM で一般質問の生放送を行いますので、ぜひお聞きください。前半は6月定例会の日程や審議案件について教えていただきました。お話を伺ったのは議会運営委員会の塩田務議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後後半は市議会のハテナ、請願、陳情についてお送りしますので、引き続きお聞きください。後半は市議会のハテナをテーマに請願・陳情についてお送りします。何気なく聞いている請願・陳情という言葉ですが、何が違うのか、そんなハテナにお答えします。ご出演は議会運営委員会木村清隆議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は請願と陳情がテーマですけど、どちらも市民の皆さんからのお願い事ですよね。何か違いがあるんでしょうか？
はい、市民の皆さんが持つ市への意見や要望を議会に対して要請し、それを市政に反映させることなんですが、請願は憲法上の国民の権利として法律上規定されており、議員の紹介が必要であるのに対し、陳情は議員の紹介は必要ありません。議員の紹介っていうのは、議員がその請願の内容に賛同して議会への橋渡しをするものです。賛同する議員の自筆による署名または記名押印が必要となります。
そうすると陳情と請願の違いは、紹介議員の署名があるかないかということですか？
そうです。請願は法律や会議規則でも取り扱いが定められていますが、陳情は法律的な権利として行われるものではありません。陳情については横手市議会の場合、 内容が請願に、適合するものについては請願書の例によって処理されます。ただ、議員の紹介がないからといって陳情が採択されにくいということではありません。
ああそうなんですね。ではどうやって提出するんでしょうか。何かこう何名以上の議員さんの署名が必要など何か条件はあるんですか。
請願と陳情は文書で提出していただきます。請願書には請願の趣旨、提出年月日、提出者の住所、氏名を記載し、提出者と紹介議員が署名または記名を押印したものを議長宛に提出していただきます。またお一人でも提出できます。
一人でも提出できるものなんですね。いつまで提出するなど締め切り日というのは決められているんでしょうか。
はい、横手市議会では定例会開会日の10日前の午後5時までに提出されたものはその定例会で審査されます。それ以降に提出されたものは次の定例会での審査となります。
いざ請願書や陳情書を出したとしてどうやって審査されていくんですか。
横手市議会では請願書や陳情書が提出されると所管する常任委員会で審査が行われ本会議で結論が出されることになります。
まずは所管する常任委員会で審査が行われるんですね。提出したら全て審査の対象になるんですか。
陳情は議会の審議になじまないと判断された場合審議が除外されることがあります。例えば裁判等で係争中のもの、提出者の連絡先が不明確なもの、誹謗中傷、その他プライバシーを侵害する恐れがあるもの、また市外からの郵送により提出されたものなどでは審議から除外されます。委員会の審査では提出者に対し委員会への出席を求め意見や説明を聞く場合があります。
今まで出されたものにはどんなものがありますか。
身近なところでは道路の拡幅、市の施設の改修、小学校跡地の利活用に関するものなどがありました。
どれも市民の皆さんの生活に身近なことばかりですね。議会で請願・陳情に関する結論を出した後はどうなるんでしょうか。
採択・不採択に関わらずその結果は請願者・陳情者に通知することになっています。採択されたものは市長に送付しその後の経過について報告するよう求めています。また市民生活に重要なことは意見書という形で国会や国の機関、県知事などに送って市議会の意思を表明しています。令和元年9月に厚生労働省が突然公表した公立病院等の再編統合を検討すべき病院の中に大森病院の名前が挙げられた際は3つの団体から反対の陳情が出され12月定例会で採択されました。さらに大森病院の再編統合を促す公表に強く抗議し住民が安心して暮らせる地域医療の構築を求める決議案を可決し内閣総理大臣、厚生労働大臣、秋田県知事へ意見書を秋田県議会へ要望書を送付した例があります。あくまでもこれは一例でありまして、必ず採択されるというものでもありませんし意見や要望が反映されるまで時間を要するものもあります。
ではそろそろお時間ですので最後に請願陳情についてのまとめと市民の皆様へメッセージを合わせてお願いします。
はい、横手市議会の請願陳情はどなたでも提出できますが、何でもかんでも請願陳情というわけにも非常に混乱する一因になります。 まずは身近で困った問題がありましたら市役所に相談し、なかなか結論出ない場合に身近な議員さんに相談するとかアドバイスをいただければよろしいのではないかと思います。
後半は市議会のハテナをテーマに請願陳情について議会運営委員会木村清隆議員にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は6月定例会のお知らせと市議会のハテナ、請願と陳情についてお送りしました。次回の放送は6月13日です。放送10周年記念企画、以前ご出演いただいた市民の方々から横手市議会へメッセージをお寄せいただきましたので、そちらをお届けする予定です。お楽しみに。